時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさいと、主イエス様は神の国の福音を語り始められました。その福音はガリラヤ地方を中心とした多くの人たちの心を捉えました。ですから、たくさんの人がイエス様のところにその教えを聞くために集まってまいりました。その様子は群衆という言葉で表されているんですね。一人とか二人は群衆って言いませんので、多くの人がイエス様のところに詰めかけてきた。だから群衆、そのように表現されているわけであります。イエス様は一節で、湖のほとりから小舟に乗って少し沖から岸辺にいる人々に、二節で弟子たちを含む群衆たちに例えでいろいろと教えられました。ここでなぜ例えて教えなければならなかったのかという問いがございます。11節以下で主イエス様自身が、そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々にはすべてが例えで示される。それは彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためであると説明、イエス様自身が説明しているんですね。ここで言う外の人々というふうにイエス様がおっしゃっていることがございます。これが群衆であります。ですからイエス様は群衆に対しては例えで教えられたということになります。多くの例えが福音書に収録されているということは、イエス様は本当に多くの人々、群衆に対して例えで神の国を教えられたということになります。この群衆と弟子たちとで教え方が違うのは、神の国について伝え方や教え方が違うと言っているのと一緒です。その違いは、自分の利益だけを求めて聞く群衆に対して、たとえ理解できなくともイエス様が救い主メシアだと受け止めながら従い、そしてその教えを聞く人たちの違いなんですね。でこの違い、どういうふうに説明したらいいかなというふうに昨日思いを巡らしたんですが、おそらく私たちの教会で言えば、日曜日の手術礼拝と、そしてたまに行われる伝道集会という違いなのかなというふうに思わされました。日曜日の礼拝ではね、やはり聖書の御言葉に耳を傾けたい、聞きたいというふうに人が集まってくる、そのクリスチャンの方が多いですけれども、そういう方に対しては直接神の国の教えができますけれども、そうではなくて、ちょっと教会には興味あるけれども、なかなか日曜日の礼拝には行けない、でも伝道集会があれば行ってみようかというような人に対しては、やはり伝道集会の御言葉の取り次ぎ方っていうのはやっぱちょっと違いますよね。あとはクリスマスイブ礼拝とか、いつもの説教とはちょっと違うなと、いつも皆さんが感じられているかなというふうに思いますが、そういう違いなのかなというふうに私自身は思わされたわけであり、つまり、配慮してるんですね、イエス様ってね。すごいですよね。一様に同じようにじゃなくて、やはり集まってくる人たちに対してイエス様はそれに合わせて、時には厳しく、時には優しく、時には例えで語られる。それがイエス様の姿だなって今日の聖書の箇所を読むと思わされるわけである。それゆえイエス様が9節で、聞く耳のある者は聞きなさいと最後に語られている通りだなって思うんです。聞く耳のある者は聞け、神の国の福音を、 つまり神の国の真理については今弟子たちがすぐに理解できなくともイエス様を信じて従いつつ聞く耳を持って真摯に御言葉に聞き続けることで後々その福音は明らかにされる、後々あなた方は心に受け止めることができる、後々それを知ることができる、後々それの実現を目の当たりにすることができるという意味であり、で日本語で腑に落ちるっていう言葉がありますよね。腑とはどこなのかなっていうふうに調べてみると腹の底を意味するそうです。五臓六腑なんていう言葉がありますけども、腑っていうのはやっぱり内臓の奥底っていう意味ですね。それは私たちの心の最も奥深いところ、私たちの心の最も奥深いところっておそらく皆さん考えてみると、誰にも見られないし外からは分からない奥底であるから隠されていることが多いですよね。むしろあえて自分の心の片隅に自分の本音というものを隠している、なかなかそれを隠したままだともう実は信頼関係って育たないんですね。そうですよね。心の底をこう隠して人に接するっていうことは警戒している、またはこの人は自分の心をこう表に出して、それが受け止めてもらえるかどうかわからない、つまりそれは信頼関係がまだできていないからであり、ですから私も最初にお会いした人に、いきなり心を開いてお話をするってことはないですよね。やっぱり、少しこう身構えたりここまではと壁を作ったりしながらお話ししているだろうと思うわけであります、この五臓六腑にその腑に落ちるというこの意味っていうのはやはりこのイエス様の弟子たちが最初から神の国の福音について完全に理解していたかっていうとしてないんですね。むしろこの世の思いの中で自分の価値観の中で聞いていた。で群衆と弟子たちの違いは群衆は自分たちが今すぐその御言葉によって利益を得られればいいという理解の人たちでした。でも弟子たちは、分からないけれどもでもこの方は神の子である、そして私たちを救い出してくださる、そのように信じて従ってついていった人たちですから、やはり聞き方が違う、ということがあるだろうと思います。でもその弟子たちにおいても群衆においてもイエス様はさまざまな言葉で、いろんな方法を用いて例えを用いたり優しく語ったり時には厳しく語ったりしながら腑に落ちるように御言葉を取り継いでくださった。私たちもすぐにはそのことを受け入れられないかもしれませんけれども御言葉に聞き続けるという事柄の中にある時ふっと語られた御言葉がストンと心の奥底に落ちるようにその御言葉の深さ、そしてその御言葉の愛、そしてその御言葉の救い癒しというものが受け止められるようになる、その時が神様によって備えられているわけです。だから私たちは信じて聞き続ける、そのことがとても私たち一人一人求められる事柄の一つなんだなって思わせられるのであります。主イエスキリストの御言葉が福音となって心にストンと落ちることによってその人の信仰がそこから芽生え始めるのであります。この腑に落ちるという聞き方を主イエス様は例えを通して群衆に対して求めておられるということになります。その有名な主の例えは4つの種の例えであります。もう皆さんよくご存知 例え話のあらすじは、種まく人が種を持って出かけます、ある種は道端に落ちますが、人に踏みつけられて空の鳥が来て食べられてしまう。その次の種は一時に落ちて芽を出しますが、太陽の熱で枯れてしまう。三つ目の種は茨に落ちて茨と一緒に育ちはしますが、茨の勢いに押されて成長が止まって実を結ぶことができませんでした。最後の種は良い土地に落ち芽生え育って実を結び豊かに成長して、あるものは30倍60倍100倍にも豊かな実りをもたらすと教えられたわけであり、この例えは聞くとね、当然良い土地に落ちて、土地で落とされた種は豊かな実りを結ぶって、当たり前のことだと思うんですね。でこれは、農家の人ならよくわかるし、農家でない人たちも種を植えて花を植えるっていうことを一度でもしたことがある人はこの例えはよくわかる例えであります。つまり誰もそのことを体験したことがあるという例え話なんですね。でその例えの意味ということは、この例えはとても素晴らしい例えで、今日は読みませんでしたけども13節以下でイエス様自身によってその種4つのための例え話の解説がなされているということなんですね。だから今日の聖書の箇所と13節以下を読むとこの例えの意味がよくわかるようになっています。種まく人は神様や神様から使わされた人たちだということなんですね。で、まかれる種は神の言葉なる主イエスキリストの福音の種であります。そしてまかれる土地は私たちの心の状態を表しているということなんです。道端とは人や車に踏みつけられて固くなになった人の心。ありますよね、私たちもね、失敗したり、他人の前で、恥をかいたりすると、その失敗を繰り返さないように、間違わないように、そして人に対してちょっと警戒したりするので、心が固くなになってしまう。人によっては時には人から傷つけられたり、そしてその暴力を受けたりすると、もっともっと心は固くなになっていきます。そして自分の心は他人に対して開けない、固くなな心になってしまいます。そういう心っていうのはどういう心の状態ですかね。おそらくもう余裕がない、もうギリギリのところ、切羽詰まった状態、そういう状態で福音の種をいただいても心は固いから弾き返されてしまう。だから鳥が来て食べてしまうのだと説明されています。すなわち御言葉は奪われてしまう、その人の心には全然根付かず、他のものによって奪われてしまう。そこには救いがないということを教えています。15節に説明されているようにサタンが福音の種を奪い去ります。次の礎は16節で説明されるように、しっかり根を張って成長できない根なし草のような心だと説明されている。他にいい言葉ないかなと思ったんですが、流頭だびという言葉を皆さんご存知でしょうか。はじめは打ち上げ花火のように一発ドーンと打ち上がって勢いがあるけれども、花火も一瞬で、その輝きは失いますよね。あっという間に消えてなくなる、そういう信仰を例えているわけです。根なし、根が根付いてないから、なんか嫌なこと、苦しいこと、自分の意に沿わないことが起こると、それで終わってしまうということなんですね。でも神様に捕らえられている一人であるということを私たちは忘れてはなりません。 恵方と息子の例えのように、神様がもう一度そういう人を取り戻してくださるように、私たちは祈り続けなければならない。自分のことばかりではなく他人のことも覚えなければならない、そのように思わされるのであります。そして神様もその一人を必ず捉え続けていてくださると、私たちは信じるからであります。ですから祈祷会では、今ね、病の方、心に重荷を負っている方、心離れている方を覚えて祈りましょうっていうのはそういうことですよね。一度でもイエス・キリストの福音を受け入れて、そして洗礼を受けたもの、そのものだからこそ私たちは神様が愛するその一人として、忘れない、覚えて祈る、そのことを共に受け止めていきたいなって思うのであります。次の茨18節に説明されているように、信仰が実りに至らない心、いわゆる万年求道者のような方でしょうか。さまざまな理由や状況でそうさせてしまうかもしれませんが、それでも神様が捉えていてくださる一人であります。成長はするけれど、あんまりこう豊かな成長じゃないので、信仰が実らない、こうつかず離れずみたいな、そんな感じでしょうか。そのような一人であったとしても、神様が愛してくださるその一人でありますから、覚えてもう一度たくさんの栄養をいただいて、信仰の実りがよく実らされるようにと、私たちは覚えて祈ることが大切であります。今は厳しくとも、将来に備えておられる神様の恵みと祝福を信じて、そして忍耐する心が私たちには養われるのではないかと思うのであります。そこにこそ信仰の良い実りが実らせられる。30倍、60倍、100倍にも育って実を結ぶ。だから私たちの信仰の実りは、自分自身のこともそうですけれども、主にある兄弟姉妹子どもたちを覚えということ、そのことによって100倍の実りを実らせることができる。そこには神様と自分、まずそれが大事なんだけれども、神様と自分、そして神様と隣人がいるんだということ、そのことの認識の中で、主にある交わりというものが形作られる。それがこの教会という、群れであります。だから私たちは神の家族だというふうに言われているわけですね。この撒かれた種の例えに出る道端、石地、茨、悪魔とか試練とか思い煩いや富や快楽に覆い塞がれると、そのように表現されていますが、つまりこれらは悪魔の誘惑という意味、サタンの誘惑という意味です。サタンのささやきや誘惑はいつも私たちと隣り合わせであるということ、法律や律法に反する事柄が悪魔の誘惑ということではありません。そうではなくて、私たちの心がどういう状態なのかということを、私たちは今もう一度自分自身の心の中を覗く必要があるんじゃないかということになります。私たちの心、喜べるってどういう時ですか、悲しい時ってどういう状態ですかということを考えていただく。おそらく喜べる時って、もう心の中がいっぱいな時だと思うんですね。そしてこの心の中がいっぱいで、祝福されてるなって感じるから喜べるんです。で、悲しい時とか苦しい時の自分の心を見てみると、心が満たされてないからなんですね。満たされてないということは、隙間があるということなんです。心その隙間に忍び寄ってくるのがサタン、悪魔なんですね。その隙間に知らない間に忍び寄って、無意識に働く力、 私たちの意思とは違うところで働きかけてしまう。その働きは私たちに聖書を読ませず、御言葉に聞かせず、祈らせず、礼拝から遠ざける力なんですね。確かに自分自身を思い返してみると、サタンのその心の隙間にサタンの世紀がこう起こってくると、自分の都合ばかりが優先されるようになるので、聖書を読むということをしなくなる、祈るということをしなくなる、そして礼拝に行くということをしなくなってしまうんですね。それがサタン、悪魔の誘惑、そういうふうになってないかなっていうふうに、いつも自分自身の心をね、覗いてみることが大事なんじゃないかなって思うのであります。それゆえ主イエス様は9節の最後、聞く耳のある者は引きなさいと語られている通りなのであります。聖書の御言葉は神の国に至る力です。でもわからない聖書、そして難しい説教、そして教会の聞いたこともない教会用語、これらを一瞬にして悟れと言われても、それはできないというのが私たちである。私たちは子供が成長して大人になるように、少しずつ少しずつ信仰の成長も促されなければならないっていうことなんですね。決して焦ってはなりません。焦ってもどうなるかっていうと、未熟な時に焦ると失敗するんです。間違っちゃうんです。そして、神様の御心と違う判断をしてしまうんです。だから私たちは御言葉に聞き続ける、その御言葉に養われ続けることで、ようやく私たちは成長させていただくということになります。だから大丈夫です。聖書わからない大丈夫です。説教わからない、ちょっと寂しいけど、でも説教わからなくても大丈夫、聞き続けてれば、どうやって祈ったらいいかわからない大丈夫です。必ず言葉が与えられます。教会の用語難しい大丈夫、教会に聞き続けてればそのうち慣れますそういうふうに、大丈夫だよということなんですね。まずはイエス様の御言葉を一緒に耳を傾けて聞く、聞き続ける、聞く耳のあるものは聞きなさいと、そのようにイエス様が招かれている通り、私たちは神様の御言葉を、イエス様の御言葉の解き明かしで、聞く耳のあるものに育てていただけるということであります。そうすれば育って実を結ぶのだと今日の聖書は私たちに約束してくださっているので、良い畑、すなわち私たちの心はよく手入れをされて耕かされる。それはどういうことですか？私たちの心を柔らかくするっていうことですよね。適切な時期に良い肥料が与えられる。それは私たちの柔らかい心に御言葉をいただく。私たちの心の状態も良い土地として御言葉によって適切に神様によって整えられて参りたい、そのように願うのであります。そして何よりも大切なのは、主イエスキリストが福音の種を私たちの心に蒔くために来てくださったという事実であります。福音の良い実りのために、今日はイエス様が多くの群衆に、例えを用いて、教えられた通り、私たちはその御言葉の養いをいただいて、ああイエス様が私たちの心の暗闇、そして罪の中にあった私たちを、イエス様自身が十字架でその命を捧げてくださったことによって、私たちの罪の身代わり、私たちをもう一度神様のものとして取り戻す代価として支払われたのだ、十字架によってと、そのことを知ることができます。 そしてイエス様が死んで終わるのではなくて、死の3日目の朝に私たちの越えられない死からイエス様は復活なさいました。これは永遠の命に至る道をイエス様が自らが備えてくださったということになります。まさに主イエスキリストは私たちを神様のものに取り戻すためにご自身の命をかけて聞く耳のあるものを救い出そうとなさった。御言葉に育って実を結ぶものと私たちをもう捉えていてくださるということであります。私たちはこの種まく人、主イエスキリストの神様のご栄光が表されるように、私たちはいつも祈りながら、御心にかなう歩みに整えられるように、御言葉に引き続けて、忍耐して御言葉に引き続けてまいりたい。そのように願うのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。今日は4つの種の例えを用いて、今自分の心の状態をもう一度思いを巡らすことができてありがとうございます。私たちの心は道端のように固くになっていないか、茨のように、力を失っていないか、そのことを思い巡らすのであります。どうぞ良い土地に落ち、柔らかな心に私たちをしていただき、御言葉の種、福音の種をたくさん、まいていただくことによって、30倍、60倍、100倍の実りを結ぶことができるように、どうぞ神様から豊かな恵みと祝福をお注いでくださいますようにお願いをいたします。心と体の健康を見てによって支えていただき、新しい習慣を心健やかに共に歩み始めることができるように導いてください。すべてあなたの見てに委ねます。新しい習慣を心健やかに歩ませていただいて、再び次の日曜日の礼拝に、御言葉の養いに預かることができるように、私たちを招き入れてください。背後にあるご家庭ご家族の上にもあなたの帰り身と歩みと祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。